皆様、いかがお過ごしですか？森田栄作です。安息日学校聖書研究ガイド。今期は、神の宣教、私の宣教を学んでいます。今週第9課のテーマは、権力者への宣教です。暗唱聖句は、マタイによる福音書、16章26節です。新共同訳聖書でお読みします。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。さて今週は、この世界で多くの人々に多大な影響を与えることができる人々、国のリーダーや力ある政治家や億万長者などの権力者に対して、神様はどのように働きかけたのか、どのように宣教したのかを学んでみたいと思います。神様はすべての人々を救いたいと願っていますので、当然例外なくお金持ちや権力のある政治家に対して関心を持っておられます。それでは日曜日をご覧ください。ネブカドネザル王について学びます。ダニエル書4章にはバビロニア帝国が最も繁栄していたネブカドネザル王の証が記されています。ちなみにダニエル書2章から7章はアラム語で書かれているということですから、この4章はネブカドネザル王の証は多くのバビロニア人にも読み聞くことができたということが言えるかもしれません。ネブカドネザル王の権力は絶大でした。バビロニア帝国では神のような絶対的な権力を持った存在でした。しかし、聖書の神様はこの王様を救いたいと働きかけました。そして人間社会から退けて、野の獣のような生活を7年間も強いて過ごさせたのです。その後王様は我に返って、悔い改めて聖書の神様が偉大なるお方であることを認めたのです。ダニエル書4章31節後半からこのように記されています。私は意図高き神をたたえ、永遠に生きるお方を褒めたたえた。その支配は永遠に続き、その国は世々に及ぶ。すべて地に住む者は無に等しい。天の軍勢をも地に住む者をも身胸のままにされる。その手を押さえて何をするのかと言い得る者は誰もいない。バビロニア帝国の王様が誠の神様を信じ受け入れたのです。なぜネブカドネザル王が神様を信じることができたのでしょうか。それは神様に忠実な預言者ダニエルが王様との架け橋となって神様のもとへと導いたのです。異教の神を信じている。あるいは自分が神のような存在であった絶大な権力者であっても、聖書の神様の素晴らしさを解き明かし、宣教する必要があるという事例が、このダニエル書4章には書かれているのです。続いて、月曜日をお開きください。聖書研究ガイド62ページです。最初のホワイト夫人の引用箇所をお読みします。キリストは、背景、富、民族性、地位に関係なく、すべての人のために死なれました。神は世界中の力を持っているノンクリスチャンに働きかけ、彼らが持っている光に従って生きることを期待しておられます。旧約聖書には、神様が小さな少女を通してアラムの王、口語訳聖書では、スリアの王とあります。このアラムの王の将軍であったナーマンが誠の神様に導かれたお話も書かれてあります。それは列王記下5章に記されています。皆様もよくご存知のお話だと思いますが、もう一度ぜひ読んでいただきたいと思います。このナーマン将軍のお話にはとても興味深いことが書かれています。重い皮膚病が癒された後、聖書の神様を受け入れ信じました。 その後彼はこのように許しを願いました。しもべは今後主以外の他の神々に焼き尽くす捧げ物やその他の生贄を捧げることはしませんと語りました。自分の国に帰ってから自分の主人であるアラムの王と一緒に異教の神にひれ伏す許可を求めたのです。もちろん彼は本当に礼拝しているわけではありません。これはどういう意味でしょうか。世の権力者が誠の神様を信じたとしても彼の仕事、生活環境によって神様の御言葉に完全に従うまでにはある程度の時間がかかるということです。忠実なしもべとなるためには支援と指導を受け続ける必要があるということをガイドは述べています。では火曜日を見てみましょう。ニコデモ、学識者への証となっています。ニコデモはイスラエルの教師、政治家、サンヘドリンの議員でした。ユダヤ人社会では非常に尊敬されているリーダーでした。ヨハネによる福音書3章を読んでください。イエス様はニコデモにこのように語ります。5節、イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。イエス様はユダヤの力ある有能な宗教指導者ニコデモを救いたいと願い、共に過ごす時間を持ったのです。この一晩の生きた交わりの経験を通して、後に彼はイエス様に従う機会が与えられたのです。イエス様が十字架にかかって亡くなられた後に、その亡骸を引き取り、公然と救い主として受け入れるようになったのです。このように、新約聖書にも権力のある人への宣教をイエス様がなさったことがしっかりと書かれているのです。次に水曜日をお開きください。金持ちへの宣教です。マタイ19章16節からのお金持ちの青年についてのお話です。お金はとても大切なものですが、多大な富が私たちの永遠の命、救いの妨げになることは十分にあり得るのです。イエス様の御言葉に従うことよりも、自分の地位や名声や財産のことばかりにとらわれて、四六時中そのことばかり考えていると、イエス様の弟子として従うことが非常に難しくなるのです。ですから、お金や権力のある人への宣教活動は非常に難しいことであることは間違いないのですが、そのような人々に宣教しないという理由にはなりません。ルカ19章にはザーカイのお話が出てきます。ザーカイはイエス様と出会い、深い交わりを通して悔い改めて自分の財産を今まで騙し取った人々に4倍にして返すだけではなく、貧しい人々にも全財産の半分を施すことをイエス様に誓ったのです。お金持ちへの伝道方法として、お金よりももっと大切なもの、永遠の命であるイエス様を救い主としてはっきりと指し示す必要があるということです。それでは木曜日です。権力者への宣教、マタイによる福音書27章57節から60節をお読みします。夕方になると、アリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人がピラトのところに行ってイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。ヨセフはイエスの遺体を受け取ると、きれいな天布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。イエス様が十字架でお亡くなりになった後に、突然アリマタヤ出身のヨセフというお金持ちが現れます。弟子たちが誰もイエス様の亡骸を引き取る勇気も葬る場所もなかった時に、アリマタヤのヨセフはイエス様の復活なさるための場所、 お墓を用意したのです。ですから、お金持ちであっても、キリストの宣教の働きを担うことが十分できるのです。世の終わりには、そのようなお金持ちが、イエス様の弟子として従っていくことが将来あるのではないでしょうか。聖書研究ガイドにはこのように書かれています。権力者と友達になる上で、きっかけ作りが最も難しい段階です。一般的には彼らを追いかけず、あなたのところに来るようにするのが良いでしょう。イエスはそうなさいました。彼らはイエスのメッセージ、癒し、神の力の証人となりました。イエスが本当に神の子であることを陰で確信していました。権力者は様々な理由から本物の奉仕活動に協力することを求めます。世の中で力ある人々が奉仕できる場、そのような機会が与えられるようにすることが必要であるということです。それでは木曜日の下にあるチャレンジを見てみましょう。今期のガイドはこのチャレンジを実行するのが大切です。チャレンジ。あなたの毎日の祈りのリストに、権力を持つ立場の人で、信者でなく、あなたが時々接触できる人を加えてください。チャレンジアップ。権力のある人に手紙や E メールを送り、その人のために祈っていることを伝えてください。今期のガイドは、このチャレンジを実行するのが本当に大切です。ぜひ時間があれば、第1課に戻ってチャレンジを復習していただければと思います。最後に、金曜日のさらなる研究のミニストリー・オブ・ヒーリングの引用箇所の2段落目からお読みします。なおざりにされている貧困者に対する私たちの義務に関しては、多く言われているが、なおざりにされている止める者に対しても注意を払うべきではないだろうか。多くの人はこうした階級は見込みがないと考える。幾万の止める者が警告も聞かずに墓場に眠っている。外見は無関心に見えるが、金持ちの中には魂の悩みを感じている者が多い。それでは最後に2つ質問をいたします。皆さんでよく話し合ってみてください。1つ目、聖書研究ガイドの水曜日、なぜ金持ちの若い律法学者はイエスを拒み、ザーカイはイエスを受け入れたのでしょうか。どのような違いや理由が考えられますか。2つ目、どのようにしたら権力者やお金持ちの人たちと友達になれると思いますか。それでは、主にあって祝福された安息日となりますようにお祈りしております。